こんにちは。ブッキングトークです。この番組は、一冊の本を題材にトークを展開するポッドキャストです。本日も、私、隼田が一人でお届けしようと思っております。前回、収録してからしばらく時間が経っておりますけれども、ちょっと一回収録してみてですね、一人で。意外と楽しいなと思ったので、割と頻繁に一人の収録やっていきたいなと個人的にちょっと思ってます。まあそうすると頻度も上げられて、こうやってお届けすることもたくさんできるようになるので、個人的にも、こう、なんて言うんでしょうね。改善とか、試行錯誤しやすいっていうのが嬉しいところですね。今日お届けしようと思っている書籍は、平凡新書、平凡写真書から出ている地下鉄の駅はものすごいという書籍にです。まあ、この本、すごいマニアックな本でしたけれども、ちょっと内容等々私の感想を踏まえてお話できたらと思っております。はい。さて今回は平凡写真書から出ている地下鉄の駅はものすごいという本を紹介します。で、この本ざっくりどういう本かというと、まあタイトル通りなんですけど、地下鉄の駅をものすごい詳しく書いている書籍で、ちょっとどういうふうに帯で紹介されているか、ざっと見ていきます。年々ますます深くなり、複雑化する都市の地下鉄。川を凍らせ、地上から巨大トンネルを埋める工法や、シールドトンネルによる大深度地下鉄建設など、不可能を可能にする驚きの技術を大解剖。乗客誘導のためのエレベーターの配置やデザイン、サインの工夫、費用削減への駅の努力も紹介する。東京メトロ、都営地下鉄を中心に全国の地下鉄の駅の仕組みと進化に迫る。という、まあ、普通は読まないですよね、なかなかね。そういう本です。で、この本を選んだ理由なんですけど、まあタイトルですよね。タイトルで選びました。棚に並んでいたんですけど、書籍の。こういうタイトル見るとちょっとこう買いたくなるというか。実はこの帯、書籍の帯が新しい銀座線の駅になっていて、私たまに使うので、ずっと気になっていたものではあって。まあそれもきっかけで、今回この本を読んでみて、こうやって紹介したいと思ってます。で、本の紹介の前に、著者の話を少しさせてもらいたいんですけど、この本の著者は、渡辺志恵さんっていう方なんですけど、この人、どういう人かっていうと、まあ、鉄道ジャーナリストって人なんです。で、鉄道ジャーナリストってどういう人かって、すごいざっくりイメージすると、なんか鉄を、オタみたいな人なのかなって思うわけですよね。もちろんそうなんですけど、この人のなんか面白い経歴としては、もともとタレントとかアイドルで活躍されていた人らしいです。で、なんか親御さんの影響で鉄道がすごい好きらしく、まあ、それきっかけでだんだん番組に出たりしながら、本格的に鉄道ジャーナリストに転身されたらしいです。なんで、すごい、私の偏見ではあったんですけど、こういう本を書く人って、なんかもう、根っからの鉄道オタクで、カメラすごい撮って、みたいなことをイメージしていたんですけど、実はそんな経歴の方が、今回、書かれている本です。まあ、鉄道オタク、というか、鉄道好きな方、まあ、何好きな方もそうですけど、好きなものを話すときってすごい愛がすごいなっていうのはやっぱあると思うんです。で、正直私は鉄道詳しくないので、まあ、正直、これが、本物の鉄道好きかなっていうのをちょっと圧倒されて感じてしまうときは、まあありました。ただですね、やっぱりこう、好きなものを語ったりとか、するときって、すごいいい顔をされる方多いと思うんですけど、まあ、それと同じように本の内容からもものすごいこういろんなことを調べられていろんなことを考えていろんなところを見て 幅広く分かりやすく表現して書かれているんだなというところが、まあ、すごく印象的で、あの内容の深さもそうなんですけれども、あの著者のこう考えとか態度とかっていうところがすごくこう面白いな、面白いっていう表現が良くないか、真摯だなという感じがしました。まあ恒例の私の要約の紹介をさせてもらいますと、今回私はこのように書かせてもらいました。鉄道ジャーナリストが書いているだけあり、調査の幅広さと情報量に圧倒された。東京メトロ、都営地下鉄の説明をした後に駅の施設や地方の地下鉄についても語る。一見すると鉄道マニア向けの書籍のようにも思われるが、意外と語り口や視点は素人にも分かりやすくなっていて読みやすかった。ただ利用したことがない駅や利用していてもあまり思い出せない駅の説明は正直わからない部分がありました。これは仕方ない。逆に知っている駅が紹介されていると、普段何気なく見ている駅の歴史とか工夫みたいなものに触れた気分になって良い。歴史好きな人にもおすすめできる本かなと思います。はい。まあ割とね、マニアックなところがたくさんあって、おすすめの読み方は、まあ、こういう、なんて言うんでしょうね。いろんな視点から、あるテーマについて、多角的に見ているようなものについては、多分ですね、通しで読むと、ものすごい情報量を一気にこう吸収することになるんで、まあ、解けない人いると思うんですけど、結構頭がパンクするというか、なんて言うんでしょうね。知らない単語がずっとこう、出てくる感じになっちゃうんで、おすすめはやっぱり、自分が知ってる駅とか、普段使ってる駅、もしくは、昔住んでいた駅とか、そういったのが紹介されていたりすると思うんで、そういったところだけまずかいつまんで読んでもらって、知ってる駅見ないと、中で紹介されてる、例えば場所の名前とかですね、出口の名前とか、全然イメージできないんですよ。まあ、それもあるので、まず知ってる駅をまず見てもらって、例えば私の場合は浅草に住んでいるので、銀座線の浅草駅。まあ、これ日本最初の地下鉄と言われてまして、まあ、すごいこの本の中でも紹介されていて、個人的には面白かったんですけど、この浅草駅がどういうふうに作られたのかとか、まあ、どういうふうに歴史があるのか、まあ、今、現存している昔の建物って何があるのかってあるところが紹介されていて、まあ、そこだけでも、私は普段使うので、この駅を。浅草駅っていうものの、なんて言うんでしょうね。見方を変えてくれる良い視点、まあ面白い視点をいくつか提供してくれるなというところで、すごく面白かったです。まあ、読んでいて面白かったところ、その他はですね、いくつかあるんですけど、あと2つ紹介しようと思います。1つ目は、私昔六本木駅周辺で働いてたんですけど、六本木駅が日本でまず深い、一番深い駅っていうのが紹介されています。大江戸線のですね。はい。六本木一丁目と大江戸線は違うから、六本木駅はそのままですね。六本木駅が日本一深い駅になってます。でものすごい深いんですけど、その深い駅ってどうして深いのかっていうところを、まあ、丁寧に説明してくれています。あんま詳しくは言わないですけど。で、もう一つ、まあ、これも私が住んでいる駅に関係してしまうんですが、浅草線。これの、本所東橋と、まあ、浅草を結ぶところにですね、隅田川っていうのがあるんですけど、その隅田川の下に鉄道を通す作業っていうのをどのように行ったか。まあ、他にも、いくつか川の下を通るような沿線ってあるんですけど、その沿線がどのように作られているのかっていうのを紹介していて、まあ、確かに私は地方出身なんで、地下鉄、まあもうすでに、まあ私が生まれた時はそうですけど、地下鉄、川の下通っているのは当たり前だったんですけど、この当たり前のことが、まあどのような工夫やどのような人の努力で達成されているのかっていうのが、こう想像できるようになって、まあ大げさなことを言うと、まあ次、僕は歩いたりするので、あの辺、吾妻橋とか。吾妻橋ってあれですね、浅草と、押し上げかなを結ぶ、隅田川にかかっている橋なんですけど、浅草駅出ると右手違うわ。そうですね。浅草寺の通りにある橋ですけど、 まあ、あの下を通るときにちょっとこう思いを馳せられるかなっていう感じはしまして、まあ、すごいそのなんて言うんでしょうね、まあ、普段見えてるもの、普段何気なく使っているものもインフラになってしまうとやっぱりこう当たり前になってしまうんですけど、やっぱり作り始めた時っていうのはいろんな大変なことがあったんだなというのが、まあ、すごくこう感じられて、まあ、すごくその辺にも配慮されていて、書籍自体もすごくいいなと思いました。あとはですね、正直なこと言うと私東京メトロのところはよく読んだんですけど、都営地下鉄のところは正直分かんなかったので結構飛ばして読みました。あの特にまあ副都心とか都営新宿線とか大江戸線とか、まあ行ったことあるんですけど駅あんま思い出せなくてですね、ちょっと流し目で読むっていうこともやったりしましたね。まあ、そういったふうにこの本全部読むことが目的では多分なくて、多分伝えたかったことはこの地下鉄の駅はものすごく工夫されていて、いろんな人の努力があって、だから面白い工夫もたくさんあるから、そういうところに見て、そういうところに注目してなんか駅を見てくださいみたいなメッセージが込められているのかなと読んでいて一読者として思いました。さて、今回は地下鉄の駅はものすごいお題材に私早田がトークをお届けしました。この本は著者の面白い経歴から始まり、鉄道へ熱い思いがあることを、読者へ地下鉄の見方を変えるような視点を提供したりとかするところがですね、とても面白い書籍かなと思ってます。鉄道が好きでなければあまり触れることがないトピックばかりで、最初は伴うかもしれないんですけど、最初少しだけ我慢して読み進めると、きっとあの皆さん読者一人一人にとって知ってるもの、知ってる単語、知ってる駅の名前出てきて、ここは面白いと思えるファクターが多分あると思います。まあ、そんな書籍ですので、まあ、全部をザーって読むっていうよりかは、まあ、部分部分かいつまんでちょっと自分に関係するところを読んで新しい知識を吸収できればそれで十分かなっていうような書籍かなと思いました。この本をおすすめしたい本、人は、まあ、普段地下鉄を利用している人なんですけど、あとは鉄道好きな人もおすすめです。逆にあんまり地下鉄使わなかったりとか、まあ、都心に住んでいない人っていうのは、結構読むのは辛いと思います。まあ、人を選ぶ本っていうのは、このテーマだと、まあ、おそらくそうなんですけど、よりこう、具体的な名前とか、具体的な事例とか、場所の名前がすごいたくさん出てくるんで、多分ですね、名前だけ見ていてもイメージできないと結構辛い、そんな本かなと思いました。まあ、ただですね、一回でも使ったことあればかなり見方を変えてくれる本かなと思うので、そういった意味ではおすすめです。ぜひ読んでみてください。はい、今回のエピソードはここまでです。番組へのリクエストはエピソードについて添付しているフォーム、これ新しく作りましたか、 Twitter のハッシュタグブッキングトークをつけてつぶやいてください。番組へのその読書のリクエストとか、まあ、こういった改善点、こういうところ改善した方がいいよっていうポイント送っていただけると、この番組、私の方でよくできると思いますので、皆様からのご意見もお待ちしております。では、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。